笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。常識は非常識っていう言葉を耳にしたことはありますか？現状を打破したい時とか、もっと成長したい時に、まず今当たり前だと思っている常識を疑ってみるということですね。例えば、妻だから家事をするのが当たり前とか、夫が稼ぐのが当たり前みたいなね、常識。これを非常識と捉えることができたら、私自身も次のステップが見えてくるのではないかなと思っています。今回のゲストは、有限会社ひとみプロデュース代表取締役の大藤ひとみさんです。今回はインタビューの後半部分です。プライベート時間の過ごし方や旦那様とのパートナーシップについてお届けします。それではどうぞお聞きください。じゃあここからはね、プライベートな部分を伺っていきたい。今も十分プライベートの話聞いたんですけど、でご主人と の仲もそうなんですけど、お父さん自身は、起業されて、はい、なんて言うんでしょう、お仕事とお休みっていうんですか、そこの区別ってどういう感じでつけてらっしゃいますか？
なんかこう、もうやっぱりね、社長業をやってるとほぼ仕事のことで頭がいっぱいっていう時もあるんですけど、でもなんかできるだけ、まあ、旦那の趣味に、はい、旦那やっぱり広島出身なのでカープが大ファンなんですけど、なんかこう3回に1回は付き合うように、
あ、見に行くのか
そうなんです、はい、しています。
ドームとか、
そうですね、なんかこうそういうところに、まあ、2回は一人で行ってねみたいな、1回は付き合いますみたいな感じで、もうで今できるだけすり寄せるように。私自身もやっぱりミュージカルがすごく好きなんですけど、はい、それも3回に1回は付き合ってもらったりとかして、あと2回は一人で行かしてねみたいな感じで、
一人の時間も大切にしつつ、ね、旦那さんと そのパートナーシップの時間も作ってるというような、
そうですね、それもあります。あとはやっぱりこうお互いの両親もすごく大事にしないといけないと思っているので、だからこう年2回ずつ、私は北海道で向こうは広島なんですけど、年2回ずつ帰るようにお互いのところにしているんです、ね、
今東京に住んでらっしゃって、方角的に真反対じゃないですか。
反対、そうなんです。
それを年2回ずつということは、
そうです、向こうに帰るのは、まあ、5月と8月とか、北海道は1月と5月とか、そんな感じで決めて、
そうなんですか。
もう年2回帰るのと、あとはと年1回、もう家族で旅行しようって決めていて、私と夫と向こうの両親と、うちの母とで、
一族でですね。
そうなんです、はい、みんな引き連れて、ちょっと年一回とかに旅行行ったりとかして、なんかそういう時間をできるだけ作るようには。
ものすごい親孝行ですね。
ちょっとね、スタッフには迷惑かけちゃってるんですけど、なんかその分だけはちょっとお休みいただかせてもらって。
ちなみにどんなところに行かれるんですか？
例えば去年だと京都だったりとか、
いいですね。
今年は長野とか、そういうふうに、
現地集合？バラバラじゃないですか、皆さん。
そうですね、現地集合の時もあれば、一回うちに集合して一緒に車で行ったりとか、
なるほど、
っていうこともあります。私は仙台って決まっていて。
そうなんですか。うわー、楽しそう。いいですね。
一家でも親もだいぶ年を取ってきているので、歩くのも大変だったりとかするんですけど、
だんだん、ね、
歩けるうちには、
そうですよね、
ゆっくりでも構わないのでということで。
うわ、とても羨ましい。
そういうふうにできるうちはしましょうっていうことで、金銭的にも、
ね、
体力的にもだんだんできなくなってくるので、
確かに確かに、やっぱり
り それだけその親孝行とかそのご夫婦の時間とかをねきちんとこう充実させたものにできるっていうのはやはりその起業されてビジネスがうまく順調にね軌道に乗ってらっしゃるからこそかなっていうのをすごく感じるんですけれども、あの、まあ、私もそうなんですけれども、プライベートな部分っていうんでしょうか、その自分の人生を良くしたくて起業するって方たくさんいらっしゃると思うんですね。でも起業してすぐってなかなかそのなんて言うんでしょうね、あの軌道に乗せるまでって大変で、あの一生懸命仕事の時間が多くなってきちゃうかなと思うんですけども、今ねもうすでに順調になお仕事が順調になってきて、あのなんて言うんでしょう、ライフワークに近い形でねお仕事されてるお父さんから今まさに起業しようとしてる人であったりとか、起業したてであの今がむしゃらに頑張ってる方に向けてですね、あのどういう形でこうご自身がされてきた何て言うんでしょう起業ストーリーっていうんでしょうか、うん、アドバイスみたいなものあったら教えていただきたいなと思います。
あのなんかこう起業しようとするときに、なんかこう家族の人に迷惑がかかっちゃうとか、なんか子供がいるからできないとか、
ありますね、
なんかいろんな理由をつける方って多いと思うんですけれども、やっぱりこう自分がやりたいからやるっていうことで、やりたいことをやっていれば多分子供たちもハッピーになると思うし、本当にストレスをね溜めてやりたいんだけど子供がいるからできないとか、なんかこう旦那が何時に帰ってくるからできないとか、
そうそうそうね、
なんかそういうことをしちゃうとまたストレスが溜まってきていい方向に進まないと思うので、やりたいことはやってしまった方がいいとは思うんですね。ただやっぱりこうその時になんかこう迷惑かからないようにやりますよって言ったら絶対無理がたたってしまうので、もう必ずなんかもう迷惑かけるけどごめんねくらいの気持ちでされた方がいいなと、
ご家族に対してそういう、まあ、伝えておくっていうことですかね。
そうですね、はい、迷惑かけちゃうけど、あのちょっとやらせてくださいということでお願いして、はい、やらせてもらって、で最初のうちって本当私自身も本当夜中になってしまったりとか、もう家事が一切できなくなっちゃったりとかっていうことはあるんですけれども、
はい、
でもそれでもなんかこうやっぱりやらなきゃいけないことは誰かがやると思いますし、あんまりね自分が思うほど自分の病気になった時のことを考えたら、ね、あの誰かがやってくれるだろうっていうところはあると思うので、そのつもりでなんかこうもっと頼りにしていいと思いますし、何でも自分でやんなきゃいけないっていうふうには思わないでほしいなっていうふうに思っています。
確かにですね、家族に対してその、まあ、家事の面でっていうことが多いと思うけど、頼ることでその家族の何だろうな、私たちがもし病気になった時の、あのもしもの力みたいなものが蓄えておける、
そうですね、いろんないい方向に多分進むと思いますので、
すごいいいですね、
それが赤で、
素敵です。
本当なんかこう頼りにできる人とかを作っておくっていうのが、ね、はい、必要だと思いますし、
ですね、それは素晴らしい、なんか本当に自分自身もそうだし家族のこう家事力も上げ、
あ、そうですね、はい、
一家総出でワークライフバランスが整う感じ、
そうですね、本当それはあると思います、は
い、いいですね、最高ですね、
そうですね、なってほしいなと、いいことばっかりじゃないし、やっぱり自分してもうまくいかないこともあるし、また世の中の社長さん皆さんそうだと思うんですけど、やっぱりこう結構孤独なところもあるんですよね、普通の会社にはわからない悩みもあるし、なんかこうお金の悩みだったりとかいろんなストレスを抱え込まなきゃいけないんですけど、それをね、そういうことがあるからできないって言っちゃうと本当何もできなくなってしまうので、とりあえず何も忍ぶも言わずに、とりあえず始めてみて、ダメだったら、ね、あの何年って期限決めて、やってもいいと思いますし、とりあえずここまで順調にいけば続けるとか、ここまでダメだったらちょっとこう、ね、考えここで考えようとかっていうふうにしたらいいかなとは思っています。
本当さん自身も期限を決めながらこう
目標を設定しながら進んできたっていう感じですか。
そうですね、なんかこう例えばこうネットショップ始めた時も、もう本当最初の時は月のフレーズ1万円くらいしかなかったり
とか、そういうことありますよ。
本当なんか、もう切なくて3ヶ月間くらい泣いたりとかしてたんですけど、なんかこうだんだんね順調になってくればまたいろんな視野が広がっていきますけど、なので1年やってダメだったらやめようとかっていうふうにはそこで決めてやってきたところはあります。
そうなんですね。
本当なんかこうね、幸いにもスタッフに恵まれたので、はい、本当そのスタッフが今とってもいい子ちゃんたちが多くて、なんかそういう、ね、方に囲まれて仕事ができるのも、ま、恵まれていたかなとは思います。
いいな、すごい素敵。なんか本当にね、まだお会いして1時間足らずなんですけど、本当お父さんの人柄が素晴らしくて、このスタッフの方もね、旦那様もね、幸せなんだろうなって思います。
あのスタッフの前でも旦那の前でもバカになります。
それ大事。バカになる。
バカになる。
そうなんだ、素敵ですね。じゃあもうバカになってこうトントン拍子に、ね、こ うまくいってきたお父さんなんですけど、これから先はどんな未来を作っていきたいとかっていうビジョンみたいなものってお聞かせいただけますか。
はい、一番は結婚する人っていうのが、今結婚しなくてもいいやって思ってる人もすごく多くなってきているんですね。
多いですね。
で今の男性も4人に1人は今までずっと彼女がいなかったっていうようなデータも出てたりとか、こうそういう、ね、恋愛自体がこう遠くなっていく存在じゃなくて、こう結婚することってすごくいいことなんだよとか、なんか心の支えに、心の支えがいるってすごくいいことなんだよとか、なんかそういうことをもっと発信していきたいなっていうふうに。
いいですね。もうね、まさに大藤家のパートナーシップを見たらね、あ、結婚っていいねって思えますね。
うん、もうそう思っていただけるのがね、一番なんですけど、
だからやっぱりキャリアを持ってる女性がね、このキャリアを捨てて家庭に入ってしまうのが怖いとか、いろいろね、もったいないとかあると思うんです。で、ね、なんでしょうね、素敵な恋愛をして家庭に入ったけれども、今まで持ってたキャリアを生かせない、どうしようなんていう方にもね、今日のモトさんのお話ってすごく参考になるなと思います。
そう言っていただけると、
はいはい、ね、素敵な家庭が増えるように、
はい、そうですね、
はい、これからも、はい、ぜひよろしくお願いします。大活躍なさってください。あ、そうそう、ちなみにお父さんのそんな素敵なストーリーをまとめた本が終わりになるということで、最後にそちらをちょっと PR したいなと思うんですが、
はい、ありがとうございます。はい、実はウェディングプランナーを長年やってきた中で、まあ、いろんな経験をしたんですけれども、まあ、もちろんすごく衝撃的なことがあったりですとか、まあ、ちょっとすごく幸せなハッピーなこともたくさんあったんですが、まあ、そういったことをちょっとこう小説に書いてみたいなと思いまして、で、この度ファイナルキスという名前、ファイナルキスというタイトルで、小説にまとめさせていただきます。
それはどこで買えるんですか。
アマゾンとか楽天で。
そうなんですね。ファイナルキス検索みたいな感じ。
はい、そうですね。まあ、キスがですね、キとスの間にちっちゃいツが、
キスですね。
キス、
ファイナルキスですよ。
はい、
はい、カタカナで。
カタカナで。
はい、わかりました。ぜひ検索をしてね、
ぜひ読んでみていただきたい。はい、ウェディングプランナーの候補生とか、はい、これからなってみたいなとか、ブライダル業界を目指す方とかにも、ちょっと参考になるようなお話を盛り込んだので。
いいですね。
そういった方とか、あるいはちょっと夫婦が倦怠期だなって感じる方とか、そういう方にもちょっとなんか結婚生活もう一回見直してみようかなとか、そんな風なこともなんか盛り込みながら小説を作ってみましたので、
早速買わせていただこうと思います。
読んでみていただければと思います。
はい、今後のパートナーシップをより良いものにするために、
そうですね、
はい、たくさんの方に読んでいただきたいですね。はい、お父さん、これ何ですか。
はい、実は旅行に、家族で旅行に行くときに、
さっき言ってたやつですね、
はい、必ず旅のしおりを作っていまして、
で
それを
楽しすぎるんですけど。
みんなに配って、ね、これからどこに行くよとか。
え、これちなみにいつの、うん、これからの、
え、これは2年前
の、ね、2年前の
長野に行った時の、
すごい、ひとみツアーズ .com。
そうなんです。勝手にの自分でひとみツアーズとつけて、
いいな。え、これすごい。え、これを誰に渡すんですか。
で、あの親に渡して、うんうん、次ここに行くよとか、うん、行く場所の、
いいね、
まあ、場所だけじゃなくて、うん、この場所はこういうゆかりがあるよとかっていうのを書いておくんですね。ただあの、うん、みんな老眼で長さの字が読めないんですけど、はいはい、なんかこう、うん、何に使ってるかと思ったら、帰、うんうん、った時に、うん、いろんな人にこれを見せて自慢をしてるらしいんですね。うちの嫁がこんな風に作ってくれてますっていう。
これ私すごい巡らせてください。
ぜひぜひ、もう
これは超いいじゃないですか。
なんかこういう風にしとくと、うん、旅の思い出にもなるし、うんうんうん、なんかこうここに行ってきたよっていろんな人にこう、うん、みんなに言ってくれるので。なんかうちの母なんかもなんか近所の人に見せて回ってるみたいなんですけど、うん、
これ見せますよ。素敵だな。
お土産と一緒になんかこうそういうお土産話をするネタにもなってるみたいで、
いいですね、うん、最高最高。ちゃんと旅の目的とかもあり、
そうですね、なんかこう、うん、家族の親睦だったりとか、うん、地元を愛しましょうとか、うん、日本のいいところを探しましょうとか、
うん、美肌も作っちゃうんだ。
美肌も温泉に入るので
いいな、いいな。
なるということで、
素敵ですね、うん、わあ、いいな。今年は仙台でしたっけ。
今年は仙台です。
じゃあ今年のしおりはこれから作るんですか。
そうです、これから。
わー、いいな。
結構作るのに時間はかかるんですけど。
そうですよね、手間かかってますもんね。
なんかすごい楽しみにしてくれているので、うんうんうん、今年はないですってわけにいかなくなってきてしまいまして
毎年作ってるんですよ。いいな、まだまだ。そしてこの親と子の連れ立つ旅の幸せをまた来年に続くかなって感じ で、
で、ね、
いいな。続きますね。
続きますように願いながら、
続きたいですね、はい、うわ素敵、はい、いいですね。ありがとうございます。素敵なものを見せていただきました。
いえいえ、ちょっと押し付けてしまいました。
桜家も真似させていただこうと思います。ありがとうございます。今日はですね、ひとみさん、はい、たくさんあの素敵なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。大藤さんの話を聞いていて、好きなこととか得意なことを分かち合う夫婦の形ってとても自然だし素晴らしいなと思いました。夫婦における役割分担みたいなものってね、なんとなく決まってきてしまうっていうことがね、あると思うんですが、もし今ね、その役割分担に違和感を感じているとしたら、勇気を出して話し合ってみるのもいいかもしれませんね。たくさんのカップルをプロデュースしながら、ご自身も素敵なパートナーシップを築いている大藤さんが小説をね、書いてらっしゃるんですけれども、ファイナルキッスという本です。よかったら読んでみてください。私もね、先日 Amazon で購入をいたしまして、まだちょっと届いてないんですけれども、到着待ちという形ですね。楽しみです。大藤さんのネットショップ、幸せデリバリーは丁寧な対応でファンがどんどん増えています。よかったら覗いてみてくださいね。幸せデリバリーで検索していただくとね、ホームページの方出てまいります。次回のゲストは株式会社掃除の力大月飛鳥さんです。インタビューの内容ちらっとお聞きください。
私の会社はですね、はい、お客様は企業になるんですね。
そうなんですね、はい、家庭じゃないんだ。
そうなんです、はい、で企業で整理整頓清掃っていうものを通じて会社の社風を良くするお手伝いをしているお仕事です。
整理整頓で会社の社風を良くする、もうちょっと詳しく聞いてもいいですか。
はい、具体的にはですね、会社の社長さんと社員さんにそこの会社の掃除をしていただくんです。私がするのではなく、
大月さんがするんじゃないんですね。
そうです、私がするのではなくしていただく、
していただく、はい、社長と社員で。
そうなんです。
この番組は企画幸せ体質桜美雪、 SP ゼップ斉藤康秀、 ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。